FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は一般社団法人富士山駿河湾フェリーの代表理事、滝波勇さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
滝波さん、ちゃんと、ジャケットの胸には223富士山と書かれたバッジですね。これちょっとご紹介いただけますか。
これ2013年に富士山が世界遺産の登録された年なんですけども、その時にこの静岡県では初なんですけども、この海の道、これを県道、223、223号線ということで、この富士山というロゴと合わせてですね、はい、認定を、した道路でございます。
ですから、県道223号線を通りたかったら、駿河湾フェリーに乗れと、はい、いうことになるんですね。 その道は現在も会長ですか。
実はですね、新型コロナウイルスの関係でですね、今全くバスが、乗っていただけないということもありまして、今年4月の20日から6月の30日まで、船をですね運休させまして、この間にですね、やっぱ船は、なかなかですね、屋形船の影響とかですね、いろんな影響でですね、ちょっと下げられてるところがあったもんですから、換気システムを大幅に改修するとか、いろんな工事をやりまして、何しろ安全な船に、しようということで1ヶ月かけて、そういった改修工事を行いましたので、今安全にしまして、7月1日からですね、運航を再開しておりますけれども、今は本当に県民の皆様を中心にですね、非常に多くの方々に乗っていただいております。
まあ、皆さんご存知だと思いますけど、この富士山駿河湾フェリー、カーフェリーなんですよね、はい、ですから車も運べるし人も運べるということになるんですね。いろいろな宣伝が聞こえてきまして、例えば県民が無料で乗れるとか、お子さんたちは安く乗れるとか、そして今は、半額で乗れるとか、いろんなことやってらっしゃいますね。
これは本当に県のご協力もいただいてですね、6月30日まで先ほど言ったように船を止めたんですけれども、7月1日から、営業再開ということで、運航を再開しましたけれども、やはりコロナの影響でですね、非常に不安がありました。皆さんに乗っていただけるかで、先ほど言ったように船がその安全かということもありまして、運航再開したわけですけれども、7月の1日からですね、8月31日まで、静岡県民と山梨県民を対象に県内で半額キャンペーンを打っていただきましたので、これで、できるだけ多くの人に乗っていただきたいというふうに思ってたんですけれども、なかなかですね、7月の4号というのが土日ということがありまして、1、2、3というのが水木金ということがありまして、予約の状況もちょっと確認してですね、なかなかですね、すぐに予約が入るという状況でもなかったもんですから、それだったらいっそですね、本当にコロナの影響で心身ともにですね、いろんな意味で疲弊している県民の心をですね、その潮風を受けていただいて、海から見る富士山を感じていただこうということで、7月の1日から3日まで無料で運行するということで、無料キャンペーンを1週間前だったんですけども、打たせていただきました。で打ったらですね、ちょっとびっくりしたのは、予約がですね、全くですね、予約の電話が全く鳴りやまなかった
繋がらないと
僕も今年の4月から就任したわけなんですけども、とりあえず船を止めることが先だったもんですから、
お仕事としてね、はい、コロナの影響で、
無料にするとですね、これほど多くの方が乗っていただけるんだということがよく分かりました
半額でもありがたいなと思いますしね、はい、大勢の方が喜んでお乗りになったってことですね。
いや本当にね、皆さんに喜んでいただけたんじゃないかなというふうに思っております。ただ残念なことに7月1日がですね、雨風がすごい強くてですね、
そうでした、
いきなりですね、欠航と、7月1日が欠航ということになりました。ただそういったお客様にですね、せっかく休みを取って、無料であるけれども 予約を入れていただいたもんですから、その欠航になったお客様に対して実は、車1台と大人2人が無料で乗れる、その8月31日までの期限でですね、そのチケットを予約されたお客様全員に
配らせていただきました。素晴らしい。これあっという間にそれじゃあそういうふうに作戦を変更されたってことですか。
もうすぐです。もうすごい、まさか欠航すると思わなかったもんですから
それはお客さん喜ばれたでしょう、
でその翌日の7月2日もですね、実は
7月ひどかった、
第4便がちょっと止まっちゃったもんですから、はい、その時もその件を配らせていただいて、
すごいな、それは皆さん有効にお使いになったんじゃないですか、
乗っていただければ、ね、乗っていただいて楽しんでいただけたら嬉しかったなと思います。
じゃあ駿河湾フェリー、この夏は成績良かった。
この夏はですね、本当に県民の皆様を中心にですね、本当に多くのお客様にですね、バスがほとんどダメでですね、
観光バスの乗り込みはなかった、
もう ほとんど通年に比べると、8月で90台ぐらい減ですかね、全体で12台ですかね、8月乗っていただいてますって普通なら100以上乗ってるんですけども、ただ乗用車の数がですね、ものすごい乗っていただきまして、5423台乗っていただきました。
すごいですね。
これは歴代のですね、歴代 の乗用車の数、これは2008年から一隻体制、その前は2007年まで二隻体制というのがあったんですけども、民間が運営している時にですね、2008年から一隻体制になった中では第2位の記録でございます。
わあ、この時期に記録打ち出すなんて、ちょっとこれ全国的に注目していただいていいような案件じゃないですか。
ぜひしていただきたいです ね。それとすごかったのはやっぱ二輪、オートバイとですね、はい、自転車でございますけども、この数が700台を超えまして、これは過去始まって以来の、月にした時のですね、台数としては過去始まって以来 の第1位の数字を、
もうそうすると、伊豆と清水をこう動かれる方たちの観光目的とか、あるいは観光方法というのも見えてきますね。
そうですね、これからやっぱ二輪とか自転車っていうのはすごい狙いどころであるのかなっていうのは一つ思ってます、で特にコロナの時代バスがダメっていうことがよく分かっておりますので、やっぱこうした時にやっぱ乗用車、あと乗用車を個人のお客様がやっぱ安心して乗っていただけるような仕組みを作るといいますか、やっぱそこがターゲットにならざるを得ないのかなっていうふうには考えております。
結局現在も、駿河湾フェリーの場合は車と一緒に乗り込むということと、個人が、普通に乗っていくということと、あるいは自転車やバイクと乗り込むということができるということですね。
もうできます。はい、実は皆さんカーフェリーというと、なんか車とか例えばオートバイを持っていかないと乗れないんじゃないかと思っている方もおられると思うんですけども、全くそんなことなくてですね、本当に体一つで船に乗っていただいて、伊豆半島に行って楽しんでいただくということができますので、ぜひご利用お願いしたいと思います。
今、清水港から土井まで、1日どのくらい出てますか。
1日4往復してるもんですから、今8便走っております。
これはどの時間帯が人気があるとかあるんでしょうか。
実はですね、1便4便が少なくてですね、2便3便が非常に乗っていただけるという時間帯になってるんですけども、実はこのコロナ期においてはですね、やはり県民の方が中心だったということもあってですね、1便2便で伊豆半島に渡られて、3便4便で帰っていけるケースが今非常に増えております。
それ日帰りコースなんですかね。
日帰りもあれば泊まりも両方あると思いますけども、
1泊くらいのね、
はい、
そうするとそれも合わせて何かいろんなマーケティングができそうですね。
そういったところを私ども分析してですね、本当にこれからどういう形で稼がせていただくかというところに注力を注いでいかないといけないなというふうに感じております。
この、お話をいろいろ伺っていても、その勢いのある、今観光ねなかなか厳しい中で、ひょっとしたら勢いのあるカーフェリーなんではないかっていうふうに思えてきました。
ありがとうございます。じゃあところがですね、この9月になりまして本当に、現実を知ったといいますか、 やはり9月になってその7月8月半額キャンペーンを打ったんですけれども、うん、やっぱ9月にそれが終了したというところもございまして、うん、やはりそうしたらですね、ちょっともうちょっとというよりもかなり乗る方がちょっと減ってですね、
シビアですね。
8月はやっぱ夏休みがあってお子様と一緒に乗られる方が非常に多かったということで、一休み的なとこもあるかと思います。
なるほど、ね、夏だしね。
そうです。で昨年もその9月はバスが100台以上乗っていただいてるんですけど、この辺が全くダメですので、だからこの9月はですね、やっぱ料金を普通に戻してですね、相当厳しい状況をこの1ヶ月間
でその後10月に入りました、はい。まあ、10月というのは半額という、ね、
10月はですね、はい、先ほど言ったようにそのこれまでの対象というのは静岡県と、山梨長野、新潟県の4県だったんですけども、うん、今回は全国にその半額キャンペーンを広めましたので、うん、今回はそれなりにも乗っていただけるんじゃないかというふうに思っております。
これいつまでの計画なんですか？
10月の1日から1月の31日までで、はい、ちょっと条件がありまして、前回は条件全くなかったんですけども、うん、一泊かですね、一泊かもしくは県内の2カ所以上、はあ、こう観光施設を回っていただくと、
はい、
でそういう形に。ただこれは申告をしていただければ、うん、それで構いませんので。
じゃあそれを利用していただいて、上手にねこの半額で何回も乗っていただくということができれば楽しみですよね、
はい、いやもうありがたいですね。そしてぜひ乗っていただきたいなと思いますね。
これは親戚の方たちとかね、もしいらっしゃるようだったら、はい、フェリーですからもちろんそのコロナ対策のことも安心ですし、もう一つは海から富士山は見てもらいたいですよね。
ぜひご覧いただきたいと思います、
ね、まあこういうね
寒くなりますと温度が落ちますと本当に富士山が綺麗に、
そうなんですよ、
これから実は富士山が綺麗に見える時期でございます。
そうそう、ね、いい時期ですもんね。
本当にそういう時期に来ましたので、
はい、
それともう一つはですね、その富士山はいつでもこう見える、見える時は曇ってなければですね見れるんですけども、実は駿河湾って日本一深い湾なんですけれども、はい、その駿河湾を渡ってるだけで海の底ってなかなか 見れないじゃないですか、うん、ですのでその映像をですね船内の中で今流す方向でちょっと今ですね県内の教育機関と連携を図ってですね、ちょっと今その辺の映像を今作っていただいてるもんですから、
まあ素敵、
まあ、これから、できるだけ早い時期にその映像を船内で流せるようにちょっとしていきたいというふうに考えてます。
楽しみいっぱいなんですが、このアイデアマンの代表理事滝波勇さん、どんなお仕事をしてらしてここに来たのかというところをこの後ちょっと伺わせてください。
FM ハイ日曜サロン、今日は一般社団法人富士山駿河湾フェリーの代表理事滝波勇さんにお話を伺っています。滝波さん、はい、この春から理事長に就任。
あ、そうです、4月の8日からです、は
い、その前なんですけど、今日ちょっと略歴いただきましたらね、県庁にいらしたんですね。
あ、そうです、
東部地域政策局長や観光交流局長、はい、文化観光部部長代理、東京事務所長もしてらっしゃって、まあ申し訳ないですけども、職員の方とちょっとイメージが違ったもんですからどこの企業にいらっしゃったのかなと思っちゃいましたけど、もともとこういう方なんですね。
僕タイプ的にはこういう
じゃあもう静岡県の観光を外に対してアピールするとか、そういうお仕事に関しては相当長けてらっしゃるんですね。
いや、そんなことはもう全くないと思います、本当に。まあ、できるだけそうなりたいなと思ってますけれども、課題山積みです、本当に。
でも今回この富士山駿河湾フェリーの話が来た時はどんなふうに思われました？
いや、もう本当に僕ね、細かいところまで全然分かってなかったから、うんうん、その4月8日に4月に行ってですね、
はい、
行った時にはちょっとびっくりしましたね。財務内容とかいろいろ見た時に、
フェリーのね、まあね、県民の一人としても、はい、報道とか見ていてなかなかこれいつ止まっちゃうのかなって心配になってたくらいですから
そうですね。でそこにコロナが入ってきましたので、だから非常にですね、ちょっと本当不安の気持ちのまま入っちゃったなっていうところあります、うん。
ただ入る時にはやはりそれなりの何か計画とか覚悟とかお持ちだったと思うんですけど、いかがでしょうか？
計画といいますか、うん、僕 来る前がですね、実はその東京事務所長をやりまして、はい、ちょうどあの静岡県に、うん、勤めておりまして、その今年の3月末で退職という形で、うん、はい、まあ、再任用という形で、うん、県から派遣で今一般社団法人の駿河湾フェリーの方に今行ってるんですけれども、はい、その中ではですね、やはり東京で僕はいろんな形でいろんな人脈を、うん、形成したといいますか、作ってきましたので、で東京の人たちがどれだけその駿河湾フェリーのことを知ってるのかなっていう、
そうですね、
そういう思いがすごいありましたので、うん、何しろそのできるだけそのキー局といいますか、うん、全国ネットにこのフェリーの良さをこう知らしめるような取り組みをしないといけないなっていうところとか、うん、やはりいろんな企業間でもいろんなこうネットワーク持ってますので、うん、例えばそういうものを使ってですね、使わせていただいて、このフェリーの存在とか素晴らしさを伝えていかないといけないという、うん、そういうちょっと使命感といいますか、
うん、
そんな思いでちょっと就任した経緯はあります。
新しい視線を持ち込んでくださったんですね、駿河湾フェリーに対してね。
ちょっとそれはどうかまだ分かりません。これからだと思いますけれども、
ただせっかくこれだけの世界的な文化遺産でもありますけれども、富士山持っていたら生かさない手はないですもんね。
そう思いますね。やはり日本一高い山であり日本一深い湾、駿河湾、この2つのこれ本当にすごいうちのですね潜在能力を秘めたところにですねこのフェリーが走ってますので、これをどうやって生かしきるかっていうのが本当に、だから今ですね、やはり赤字経営になってるっていうのは生かしきれてないっていうことが当然ありますので、そこをこれからですね、この船をですね、やはりその車を運ぶ船じゃなくて、この船に乗ることを目的に乗ってもらうような仕組みに変えていきたいと、
そうですね、
いうふうにずっと思ってます、
県道223号線をね、はい、通りたい、
はい、
これはよくある話ですよね、あそこの道を走りたいとか、はい、あそこを通りたいって、はい、皆さんお持ちな道があると思うんですけど、はい、その一つであるはずですよね。
もうそう思ってます、これはルルブの世界といいますか見る食べる、うん、遊ぶ、この船も全く同じように見ることに関しては先ほど言ったように、富士山、船から見る富士山、日本一深い駿河湾で、駿河湾の底っていうのは底って言いますか、海底って乗ってても全くわからないもんですから、先ほど言ったように、はい、そこをなんとかですね、皆さんに知ってもらう、できればその教育を交えた船にできないかなって今ちょっと思ってまして、その駿河湾の勉強をするためのこの船に乗ると駿河湾のことが非常によくわかる、そんな船にできないかなというふうにちょっと今思ってます。
可能性はかなりありそうですね。いろんな方向に行けそうですよね、
例えば東海大学の、海洋学部とか、それこそ沼津高専もですね、沼津高専も実は駿河湾の研究をやっておりまして、いろんな研究をお互いにやってますので、この駿河湾を題材にですね、このうちの船がですね、その研究の場と、もしなればですね、非常に面白くなるんじゃないかなと。
そうですね、ものすごくね、力を込めてお話しいただいていて、もうその嬉しそうにお話しいただくので、いっぱいこう頭の中に夢が広がってらっしゃるんだろうなっていうのが分かるんですけど、
それと今マイクロツーリズムでですね、はい、今県内の小中学生が修学旅行に行けないと、でマイクロツーリズムで、近場のですね、例えば県の中部、西部の、小学生中学生がですね、伊豆半島に行っていただくとか、東部に行っていただく、この時フェリーを使って、実際にこういう今申し込みも来てまして、あと山梨長野あたりからもですね、そういう問い合わせがありまして、実際に山梨あたりは修学旅行で伊豆半島に行っていただく、その時のフェリーを使っていただくという今申し込みもありまして、だから僕らがその教育の一環、例えば普通の授業でもいいんですけど、小学生の何年生が授業やるときにこの船に乗るのがもう一番学べると、ものを見ながら実際に海の上を走ってですね、ここで勉強するのが学べるっていう船にしていけば、おのずと乗っていただけるのかなっていうちょっと思いもありまして、
でその海の幸もたくさんあるわけですし、
もうその通りでございます。
で乗った時にいつも思うのが、もう本当に大勢いっぱいで気持ちがいいんですけど、一緒に飛び魚がね、あの飛び方すごいですね、見るとね そういうものが見えたりとか、はい、そこにいる生き物に出会うこともできますもんね。
そうですね、それこそですね、この船からはですね、時々イルカとか実はクジラも、
はい、
クジラも見えると、
うん、
で船長がですね、操舵室でやっぱり一番高いところにいますので、だいたいそのイルカ等を見つけるとですね、館内放送で今どちら方面に、イルカがいますよというと、もうお客様がですね、皆さんバーってこう見るような光景があります、そういう形でですね、先ほど言ったトビウオなんかも、海鳥も当然
そこに
見えますので、そういう形でですね、できるだけ僕の希望としてはイルカにもうちょっと船に寄ってきてもらいたいなという 思いがありまして、
なんかお知らせできるといいんですけどね、イルカさんたちにねもうちょっとそばに遊びに来てくださいっていうのがね。
そうですね、
それは可能なことなんでしょうかね。
いや実は今、これもそれこそ沼津高専とですね、もしできれば、この船にそのイルカの、保全っていうことも含めながら、その駿河湾に生息しているイルカさんたちにですね、この船が通ると横を並走していただくような取り組みができないかということで、ちょっと今一緒に研究しようということでですね、今話し合いをちょっとしている最中でございます。
その辺も可能性が広がりそうです。滝波さん、次から次にアイデアが出て、しかもそれをどんどんとね、人脈も生かしながら活動してくださってるんですけど、海の子かとばっかり思ったら井川の山の子だったんですね。
そうなんですよ井川で生まれまして、今島田で暮らしてるんですけど、
はい、
大井川の上流で生まれて、今下流で暮らしてる
流れていそして海のお仕事をしてると全部つながってますね。で拝見してびっくりしたのが、その井川の頃の幼馴染さんたちが大勢、今もお付き合いがあるんですか、これ、お仲間。
いや、ありますね。やっぱ人数が少なかったという、僕小学校の時26人、はあ、同級生、で当時は小学校まだ2つあったんですけども、で今はもう当然1つで、で中学に上がる時が同級生38人と、だからやっぱ仲いいですよね。一クラスしかないし。
すごいな。今もずっとそうやってお付き合いもあるっていうところがね、乗りに来てくれてますか、フェリーは。
いや、見たことないですねぜひよろしくお願いします
ひょっとしたらたまにはそういう井川の美味しいヤマメであるとか、アユとか秋食べられたら、それもまた面白いですね。川魚と海の魚の違いとか。
ありがとうございます、
ね、井川の方からも流れてくる海が、海の恵みというのはね、山からこの流れてくるものもあるんですよなんていう、はい、そんな勉強もできるかもしれませんね。
いいですね。いや本当にその無料キャンペーンの時にはですね、こういった静岡県の、特産物みたいな いろんな野菜を売ったり、船の中でですね、そういった取り組みもさせていただいたんですけども、実は経済連の方ともちょっといろいろ話をしてて、そのもうちょっと船の中とかその待合所、そういったところで静岡県のこう産物をですね、
本当だ、
売れるような取り組みできないかなっていうのはちょっとですね、話をさせていただいているんですけども、
美保あたりの海岸とか、久能の海岸とか行っても、山の幸でね、栗とかなんかそんなものが落ちてたりとか、そういうものも見たりしますから。
そうですね、
そんな話だって面白いですもんね。
面白いですね。例えば伊豆の方に行った時、伊豆の漁協さんが例えば魚をですね、いろいろあそこで販売していただければ、なんかこういった取り組みって、もしかしたらこれからですね、やっていけるんであればぜひやりたいなっていうふうには思っております。
未来もいろいろ開けてきそうです。この後それでは最後のコーナーになりますが、その未来に向けてメッセージを頂戴していきます。 FM ハイ日曜サロン、今日は一般社団法人富士山駿河湾フェリーの代表理事、滝波勇さんに伺っています。滝波さん、なんか話聞いてたらすっごい元気になってきました。
ありがとうございます
まずそれが今の時代大事かもしれないですね。で乗っていただいた方もこれなら元気になりそうな気がします。今考えてらっしゃることで、富士山駿河湾フェリー、いろいろなアイデアをお持ちなんですけれども、どんな船にしていきたいですか。
もう単純に言うとですね、私どもの方も弊社の方も全く一緒なんですけども、船に乗ったらうち のスタッフは全員笑顔、それでやっぱ乗っていただく方にやっぱ笑顔で降りていただきたいっていう、その乗っていただきたいっていう、楽しんでいただきたいなということを常に心がけております。
大事なことですもんね。 で、あの船の旅っていうとね、なんかちょっと構えた感じもあったりするんですけども、この乗ってる時間も割合ちょうどいいくらいじゃないですか。
そうですね、ちょうどあの清水から糸魚川から清水までちょうどあの片道70分の時間でございますので、うん、実は思ってるより全然早く着いちゃうというところがございまして、はい、で実はあの船内の中で、飲み物なんかも、今度ちょっと値上げするのかな、うん、今あの7月8月は100円であのソフトドリンク
安い、
生ビールは200円だったんで今度
安い、
原価割りしてたもんですから10月からの300円に、はい、していきますけども、それでも生ビールを300円で飲めるとかですね、
安いですね、
非常に楽しんでいただける船にあのしていこうというふうに思ってます、
う
ん、
そうですね、ちなみにあの乗り場が変わるような計画も何か報道されたことがありましたけども、
はい、
いかがでしょうか。
それこそあの今の地区からですね、うん、それこそあの清水駅の、うん、海のとこも本当に歩いて5分ぐらいで行けるところに今あの港湾計画上はですね、乗り場をあの変えるよという計画になっておりまして、あとちょっと何年かかるか分かりませんけど、まあ、2、3年後にですね、うん、そういった計画の実現に向けて今取り組んでおりますので、もし変わればですね、これはあの先ほど言ったように、例えば車じゃなくてもですね、
うん、
あの例えばあの外国人の方とか、その県外から来られる国内外の方々がですね、もうちょっとあの楽にですね、
うんうん、
乗っていただけるような仕組みができるのかなというふうに考えております。
もう何気なく、あ、ちょっと
乗ってこようか
と、ちょっとの海の上に出たいなと思って、今日はいるかなとか思いながら、はい、清水駅からそのまま
もう
トコトコっと行って乗れちゃう。
そうです。で300円のビール飲んでいただけ
気持ちよさそうですねなんか嫌なこと忘れられそうな気がしてきました。それができるってことですね、
はい、
あとあの松崎港に何か接岸するようなニュースも見ましたけど、
はい、あの今年9月の1日に、うん、あのトライアルといいまして、松崎港 の試験的に、入港の、試験をテストを行ったんですけども、あの無事にですね着岸することはできたんですけれども、うん、やはりあのいろんな課題がですね、ちょっとあの推進の問題とかいろんな課題があるもんですから、その辺がクリアできればですね、うん、松崎もですね、うちのあのそれこそ一つの戦略としてですね、
うん、
問い以外にあのつけれる港ができればですね、これはこれであの大きい戦略になると思いますので、
うん、
あのそちらの方もちょっとあの県の方と話は進めていきたいというふうに思ってます、は
あ、じゃあ藤波さんの頭の中には駿河湾よりも深い思いと富士山よりも高い夢があるんですね。
ありがとうございます。その通りでございます。
じゃあ最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージがありましたらどうぞお願いします。
はい、県民の皆様、ぜひですね、10月1日から、来年の1月31日まで、駿河湾フェリーあの半額キャンペーンを行っております。それと合わせてあの県の方でですね、一泊あの5000円のそういったあの割引の、GoTo キャンペーンと合わせて相当安くご利用いただけると思いますので、ぜひあの海からのですね、あの潮風を浴びて海からの富士山をお楽しみにご乗船をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
乗りに行きます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は一般社団法人富士山駿河湾フェリーの代表理事滝波勇さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。